教えて税理士さんポッドキャスティング。時刻は11時25分です。 FM 横浜ラブリーデー、近藤彩子がお送りしています。この時間は教えて税理士さん、毎週税理士さんに私たちの生活から切っても切り離せない税金についてアドバイスをいただきます。担当は東京地方税理士会、島田一郎さんです。よろしくお願いします。
はい、湘南富士沢から参りました税理士の島田と申します。本日もよろしくお願いいたします。
お願いします。さあ早速ですが、今日はどんな税金に関するお話でしょうか。
はい、7月24日土曜日に FM 横浜親子で学ぶ税の教室オンライン編が行われます。うん、で本日はそれに合わせて租税教室についてお話ししたいと思っています。
親子で学ぶ税の教室は私も藤田さんも参加しますので楽しみにしているんですけども、これ子どもたちにとっては税金って難しそうでなかなか触れる機会ってないような気がするんですよね。
東京地方税理士会では小学校から大学、社会人まで幅広く租税教室を開催し、税金を身近に感じていただく機会作りに取り組んでいます。
ちなみに島田さんは租税教室担当されたことはあるんですか。
私は大変申し訳ないことに租税教室をまだ担当したことはないんですが、担当した税理士の話では、まあ、子どもたちは元気よく質問に対して積極的に発言してくれますし、大人の方も親身に聞いてくださるということで、毎年租税教室を楽しみにしている税理士も多いと聞いています。
そうなんですね。租税教室ではどんな内容を学習しているんでしょうか。
はい、小学生向けの租税教室では税金は何で必要なのか、どのような税金があるのかなど、まずは税金の存在を身近に感じてもらうことを主眼に置いています。で中学生以上の租税教室では税金にはどのような社会的な機能があるのでしょうかなどと問いかけることによって、日本における申告納税制度についての理解を深めていただけるような学習スタイルを心がけています。
なるほど、税の社会的な機能、考えさせられるテーマですよね。
そうですね。で日本の税には大きく3つの社会的な機能があります。はい、で1つ目は公共サービスの財源調達機能です。でこれは警察、消防、道路整備などまさに国民生活に不可欠な社会インフラを維持するための機能です。で2つ目は景気の調整機能です。これは例えば短期的な土地の売買には重い税金をかけることによってバブル経済を抑えるなど景気を調整する機能です。で3つ目は所得の再配分機能です。で所得、これは所得金額に応じて税金を負担してもらって社会保障や給付金などを通じて社会に再配分する機能です。でこれコロナの、ね、給付金なんかもこの機能になるかと思います。でこれらの機能を果たす上での基礎となるのが申告納税制度というものです。
日本は申告納税制度を採用しているんですよね。
そうですね、ちょっと固い話になりますけども、申告納税制度とは自らが自分の所得金額を計算して国に申告する制度です。で国民の義務として納税の義務が憲法で定められていることはご存知の通りですが、一般の会社員は納税しているという意識が諸外国に比べて低いという調査結果があります。で年末に源泉徴収票が会社から発行されますが、具体的にどういう計算をしているか知っている方が少ないっていうのが実情ですよね。
なるほど、確かにそうかもしれないですね。
で税の制度や計算の仕組みを深く勉強する機会っていうのは、商業高校ですとか、大学でも商学部の学生なども限られているってことがこの背景にあります。で税の制度の中には納税者にとって有利な制度がいくつもあるんですが、その制度を事前に知っている人は得をして、知らない人は損をしてしまうということもあります。
なるほど。
例えば土地を3年10ヶ月以内ごめんなさい例えば相続した土地を3年10ヶ月以内に売却した場合は税金が安くなる制度、これいわゆる取得非加算っていう制度があるんですが、この制度を知らずにちょうどね3年11ヶ月後に売った場合どうでしょうか。
期間とかがあるから、その制度知らないということだけでやっぱり損してしまうことがありえるってことですよね。
そうなんですよね。で、最近では税に関して分かりやすく解説したコンテンツは増えてきています。で、この FM 横浜の教えて税理士さんもそうですが、東京地方税理士会ではより詳しい税の情報についてウェブ版の教えて税理士さんでも発信していますし、あと YouTube なんかもね国税庁最近始めました。でその他にも、中高生に向けて税の作文を毎年募集し、学んだことを自分の言葉で文章化することで税金の理解を深めてもらうという活動も行っています。で話を租税教室に戻しますが、 租税教室を通して税の仕組みに対して疑問を持てるようになること、うん、そして社会に出ると知らないと損をしてしまうことがあるよということへの気づきになると嬉しいですね、うん、やっぱり国民の関心がないと税の仕組みはもちろん社会の仕組みは良くなりませんよね。
そうですよね。みんながちゃんとこう上を向いていくことが大事ですしね、うん、そう、税教室は子どもだけじゃなくて大人にとっても税金への感度がこう上がる機会になるかもしれないですね。ではその親子で学ぶ税の教室の今年のテーマは何ですか？
はい、税の教室の今年のテーマは税金の公平な集め方、使い道、種類、そして相互扶助という考え方です、うん、で税金はね、払うことに結構注目しがちですが、
そうですね、
うん、税金はどのように使われているのかにも注目する必要があります、うん、で日本にはどんな税金があってどのように使われているのかを親子でじっくり考えていただける機会になると嬉しいですね、う
ん、本当に3回までされてきた方たちも、うん、なんか私たち大人よりも全然詳しかったりとかしてびっくりすることが多くてでももちろん何も知らない方が入ってきてそうなんだって学ぶ機会にもなっていて、私毎年すごく勉強になっています。
はい、よかったです、
うん、親子で学ぶ税の教室オンライン編です。日時は7月24日土曜日午後1時から。私と街角リポーター藤田くんも参加しますよ。参加対象は5年生以上の小学生と中学生。夏休みの宿題や自由研究、税の作文にも役立ちますよ。参加者の方には FM 横浜グッズのプレゼントもあります。詳しくは FM 横浜のホームページプレゼント募集のページをチェックしてください。応募締め切りは7月4日月曜日いっぱい、あ、失礼しました、7月4日の日曜日いっぱいです。たくさんのご応募をお待ちしています。この時間は税金について学ぶ教えて税理士さん、今日は租税教室についてお話を伺いました。島田さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
Deep inside your ears still lingers on the fading sound of footsteps so clear to hear whenever I find you with empty beer bottles in your hand. I see someone 4 years old staring back at me. Once you told me you don't know who you are, there are pieces of you lost somewhere along the way, and you've been searching hopelessly in a wrong place, 'cause they have always been with you from the very start. So many years you haven't been yourself. For many years you've struggled with your own shadow, and now you're slowly getting back on your feet. Slowly, slowly, for been yourself. So many years you've struggled with your own shadow, and now you're here with me to put all the lost pieces together. For many years you haven't been yourself.